インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。はーい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン、ドー。このラジオは、お肉とソレイユ団員、インカク、またの名前を、ニート作家、ジョン、ドーが、毎日、やってる、ラジオでございます。はい。本日はね、112日目でございます。ね。112日連続更新でございます。そんなこんなでね、今日も20分間お付き合いください。というわけで、団長のビバリーヒルズコップ3日目でございました。ね、今日がね、他の東京、京都合わせた全日程を見てもね、一番、まあ、スケジュール的にはきつい回ではございましたね、日では。まあ、その、13時、15時半、18時というね、スケジュールとなって、ランニングフェスティバルノーマーをございましたけどもね、昼の公演が終わってね、あと30分後に、客入れしますみたいな、そんな感じになってましたけどもね。まあね、ヨーロッパ企画の黒木さん、ね、ダンスしに来ていただけましたけどもね、やっぱり黒木さんのね、晴れ男伝説はね、すごいなと思って、黒木さんがね、この間映画を撮ってて、今肉のホームページにね、情報出てますけども、うちからは団長と、団長と小五郎さんかなの二人が、出演してるんですけども、撮影開始時にこう、ね、晴れてて、撮影終わって、片した瞬間に雨がバーって降り出したっていうね、そういうもう、ものすごい晴れ男でね、うちはね、嵐を呼ぶ団体ですから、いかんせんね、なんか聞くところによると今日は九州とかあの辺は台風が来てたらしいですけども、多分ね、今日、ノーマーウォーに黒木さんが来てなかったら、多分その台風こっち来てましたね。ね、もうそれは、そう思えるぐらいの雨っぷりですよ、お肉とソレイユはね。9月の終わって今月のね、まあ昨日も言いましたけども、膝フェスと、おとたまと、ね、そしてビバリーヒルズコップも降りましたからね。すごいなっていう感じですけどもね、まあ、何よりね、ノーマーウォーでございますよ、ね。ね、ノーマーウォーね、お客さんいっぱい出したけどもね、本公演より、ね、戦争反対をね、紛争根絶を訴え続ける ODS の、ノーマーウォーでございますけどもね、いや、いろんなゲストさんもいらっしゃる中にね、不祥インカク、不意企画をね、ねじ込ませていただきましたけどもね、まあ一旦ね、板に上げて、人前に晒したものをね、後からどうこう言うっていうのはね、いかんせん、あれですけども、まあなんていうかね、もうちょっと、まあ、時間があったらいろいろ違う風にできたのかもしれないなという、そういう印象でしたね。とりあえずやって思ったのは、帽子かぶっててよかったなと思って。まあ、ね、別に東方知らない人間で、まあもちろん東方知ってる人間にはね、もう当然それでアプローチできるんですけどね、知らない人間向けだとしても、帽子は欲しかったなって思いましたね。だから小五郎さんにリボンつけて、僕が黒い魔女の帽子かぶって、で、石田さんにナイトキャップかぶってて、で、住田にヘッドドレスつけて、それつけてたらもうちょっとね、まあそれでなんか変わったのかって言われたら、それはあれですけどもね、それぐらい、しとくべきだったかなと思いました。まあ普通にもう生の肉体っていうか、いつものね、ジョーラの ODS スタイルで別にいけるかなと思って。まあ基本的にクリ企画はね、あんまり衣装とかないですからね。 いやー、でもね、やっぱりね、いろいろ考えますよね、やっぱり。終わった後だってね。だからね、今回はね、クイズ企画第1回に近い作品だったと思います。なんていうか、ドラマの途中から、こう、過程をすっ飛ばして、ストーリーの途中から、こう、いろいろ過程をすっ飛ばして、ドラマだけで、やるっていうのは、一番最初、去年の、去年のね、サマーオニックで、初披露したね、クリキ局の旗揚げ公演、コロコロコミック、ホビー漫画的なやつ、ね。あれに似た、クリキ局、ね、今回、東方クリキ局、ソイレントシナインブルーになったんじゃないかな、と思いました。まあ、肉のメンバーや東方っていうのがね、小石さん、ぐらいなんですけども、タスクさんね、吉田ミルクさんの、が言うには、うちらがクリック役やってる時にみんなまあ、袖にいるんですけども、小石さんがね、もはや、なんだこれはみたいな、ことをずっと言ってたという、怖い情報が入ってきましたけどもね。ねえ、まあね、僕はずっと、小道具の担当、やってますけどもね。まあね、今回、クリ企画の取り上げました。まあ、あれはね、もともとチープなものでも飛んでるみたいな、そういうやつなんで、あれはもう、ああいう割り箸を塗って輪ゴムで巻いただけみたいなのっていいんですけどもね。まあ、いろいろ本編の方の小道具も僕やってまして、ね、ネタバレになるからね、どうかなと思ったんですけど、まあね、このラジオをね、ちゃんと毎日聞いてくださってるような方々は大体、お肉を見に来てくださっている方だと思うので、あ、やめて、まぁ、ちょっとぼかしていようかな。看板ね、看板も僕が作ったんですけども、ね、東京まで持っていけるように、絵の部分を取り外せるようにしたりとかいろいろやってんでて、最初のビバリーヒルズのシーンで僕が、2個抱えてるあれも、まあ、あれはね、実物を使ってるんですけども、ちょっと、中を軽くするためにいろいろ改造とかしてまして、で、まあ、そういう、ね、小道具担当なんで、まあ、買い集めることもしますけども、そういう工作をすることもあるんですけども、やっぱりね、専門で、それやってるわけでは、もうなくて、まあ、肉でまあ、担当だからやってるっていう点があるんで、やっぱりなんていうかね、ダイソーレベルの工作は楽しいんですよ。僕は。そういうのは楽しんで、だから看板とか、電話の中身をね、あれする作業も、結構やってて楽しいんですけども、東急ハンズレベルの工作になると、なんかちょっと、大変だな、みたいな風になることがあります。で、まあ、具体的にはね、大学の頃の卒業公演で、僕は卒業してないんですけども、卒業公演には出てまして、その時にね、天井から石が落ちてくるっていうシーンがありまして、それやったんですけども、まあ舞台上なんでね、そんなにちっちゃいものボン、ちっちゃい小石をコロンって落としてもね、全然、変な突っ張りにもなんないんで、確かね、普通の、そうですね、パソコンのマウスぐらいの大きさの普通の石、まあそれぐらい石っていう風にやったんですけども、やっぱり、リアル石をね、天井から落とすのは、ちょっと危ないかなと思って、まあいろいろ試行錯誤をしてたんですね、その時、当時。だから、4年前、3年前ぐらいの僕ですけども、それは。最初はね、東京ハンズで、スチロール球、卵ぐらいの大きさの発泡スチロールの玉が売ってたんで、それ買ってきて、あと釣り用かな、なんかの鉛の重りを買ってきて、まあ、半分に割って埋めるっていうことだったんですけど、やっぱり重心が真ん中に寄っちゃってるんで、やっぱり石ってやっぱり全体的に密度が高いじゃないですか。でも、スチロールに鉛入れると、中だけが、重くなるんで、 落とした感じにやっぱその感じが出ないんですね。その感じが、ドスンっていう感じが。それにやっぱり、一応周りをね、硬いもんで、パテで覆ったんですけども、やっぱりいかんせん、プラスチック音しかならないと。で、青い綺麗な石っていう話なんですけども、ね、普通のカラースプレーで塗ったんで、なんか、妙な感じになって、これは違うぞという風になって、まあ、いろいろ試行錯誤して、その次に作ったのがね、僕、食品サンプルの、なんだっけな、みたらし団子かなんかを作るときに、なんか木工ボンドに、顔料を混ぜて、こうやって乾かすと、ああいうタレみたいな風になるっていうのをなんかで聞いたことがあって、じゃあ青い顔料をね、買ってきて、群青の顔料を買ってきて、木工ボンドも買ってきて、ボンドにドワーって混ぜて、それで乾かしたら透明に、半透明のものができるんじゃないかと思ってやったら、それがうまいこと言って、で、その時はね、どうしたっけな、確か。確かね、あれだ、紙粘土。紙粘土を、こう、混ぜて、石を作って、で、その紙粘土の周りに、青い顔料を混ぜた木工ボンドをこう塗っては乾かし、塗っては乾かしってやったら、まあなんか、綺麗な感じになったんですね。やっぱり、その半透明の、透明の、まあ綺麗な石みたいな、ちょっとまあ自信作だったんですけども、紙粘土を、まあ木工ボンドの膜で包んでる。結構厚く包んでるんですけども、やっぱり割れちゃうんですね。紙粘土で作ると。なので、結構2、3回落とすともう割れちゃうんで、もう何個も用意しなきゃいけないみたいな。で、やっぱり重さがね、足んないんですね。どうしたって。それでこれはね、ちょっと、いかんぞという風になって、これも。最終的にはね、リアルの石に、その木工ボンドの、膜で青にしてやりましたね、その時は。ね、だからね、ちょっと、その時もまあ東急ハンズでやったんですけども、やっぱりね、ハンズで売ってるものレベルの工作になるとね、どうしても、試行錯誤をせざるを得ない。で、やっぱり時間かかっちゃうんでね、そうなると。ダイソーレベルの工作だとね、結構、だから手札もね、看板、本編で使った。あれもね、絵を外してコンパクトにできる、その仕組みはもう、最初にパッと頭の中に浮かんで、それで、あとはもう、それ通りに作るだけだったんで、すんなりいったんですけども、やっぱりダイソーレベルが、僕は、いいなという。まあ、ね、そんな話でございましてね。で、団長のビバリーヒルズコップ大阪はね、明日、もう今日ですね、月曜日17日の13時より、こちらがね、もう最終です、大阪はね。それからね、また、およそ1ヶ月後に、ね、京都がございまして、その間に東京があるんですけどもね、まあしばらく、ね、関西の皆さんとはお別れになりますね。やっぱりね、千秋楽、最終の千秋楽じゃないですけどね、大阪の、先週ですけども、ラストはね、何かが起こるのが我々 ODS でございますからね。その辺ね、ぜひ何が起こるのか、それをね、目撃していただければなと思っとる次第でございます。ね、というわけで、陰閣でございました。そして、ジョンドーでございます。ね、ゴーバスト、ウィザードをね、ついさっき見たんですけどもね、ゴーバスはね、やっぱね、僕ね、やっぱヤスコニャン好きですわ。なんか、ね、丁寧だなと思って、キャラクター、キャラ付けというか、だからね、ヒロムがあそこで決断するじゃないですか。やっぱりあれを言うのはヒロムじゃないとダメだなっていう。 まあ最年長のリュウジも言うんですけども、あそこでああいうことを言うのはヒロムだなって思えるっていうのは、やっぱりこの半年間の積み重ねがね、特にあの前半の序盤のシリアス展開があったからこその、あの、あれになってくる。で、そこでね、あの、陽子が、やいのやいの言ったりすることもなく、まあ、こう、匿名にスッとこう、なってくっていうのがやっぱりね、納得できるんで、見てる側が。やっぱりね、たまに、見てる側がキャラクターの感情に納得、キャラクターの感情とか思考とか行動に納得できない時があるじゃないですか。そうなるとやっぱりあの、冷めちゃうんで、急激に。ねえ、あの、安子にゃんはそういうところを丁寧に描いてくれてて、ねえ、他にもあの、エンターのね、フランス語に意味があったっていうのはね、やっぱこれはもう、すごい、半年を経ての伏線だったわけでございますけども、でも、それでいて、あの、まだ謎が残ってるっていうのが、うまいなと思って、あの、完全にもう、はい、バグラス編おしまいじゃなくて、だから、ジンさんの肉体がね、出てきて、ジンさんの肉体は眠ってるんだけど、まだ元の世界に返すことはできないっていう話がちょっと入りましたけども、まあ、それは他のメンバーには話してないですし、なんでジンさんだけあんな風になって、ジンさんだけ無事なのかっていうことも明かされてないですし、他にもね、メサイヤは倒しましたけども、じゃあそもそもメサイヤは誰が作ったんだと。ああいうコンピュータウイルスが自然発生したのかいという、ね、そういう話にも、だからこれからね、そういう話になっていくのかなっていう気がしまして、エンターとエスケープがね、これからどうなったのかっていうのが、ちょっとあれなんですけども、つまり、エンター、つまりその、エンターとエスケープを形成してる、研究所員、あの場にいた人たちのデータっていうのは、つまり、メサイヤの中にあるデータじゃないですか。その メサイヤの中にある想像する者たちのデータの断片からアバターを作ってるわけなんですけども、じゃあ、あのメサイヤ、あの中央コンピューターが破壊された今、あの二人がどうなったのか。で、エンターさんが消えることはないと思うんですよ。新しくなったオープニングにも映ってますし、多分エンターさんは一年通しての生身幹部で行くとは思うんですけども、じゃあそうなった時に、中央コンピューターが破壊されて、あのアバターは残っていられるのかっていう問題があって、とにかくね、先の展開って読めないんですよ。それがね、ゴーバスは、すごいなと思って、なんでギャバンなんだろうって、ここで。もちろん、映画の宣伝のためなんですけども、だからこのギャバン編、なんか2週間、あるらしいですけども、まあその、ギャバン編、まあその、メサイア編が、一段落して、まあその、つなぎの回、になるとは思うんですけども、それがまあ、どうなるのか。だから本当にこの先読めないんでね、あと残り半年ね、楽しみにしたいと思います。テレビマガジンってまだ売ってますかね？今月の頭に発売されたと思うんですけども、まだ売ってるかな？あの DVD 欲しいんですよね、普通に。まあネットに上がるかもしんないんで、それを見れば、まあ、いいのかもしれないですけども、あれは、なんか現物で欲しいなと思って、ね、大阪公演、一段落したらね、ちょっと、書店に行ってね、テレビマガジンを買おうと思ってます、普通に。ね、ね、スタッグバスターは、中、豪快シルバーの、人らしいですけども、やっぱりね、すごい動きますね、あれは。ね、びっくりした。そう。アクションがすごいって言ったら、ウィザードの話なんですけども、すごいっすね、あれ。高岩さん。もう40超えてる、45ぐらいだったと思うんですけども、ね、それぐらいになってまだ新しいことが増えるってのは、 ね、あの、一時期ね、あの、よくあの、ネット上のあれでね、高岩伝説、割れることができる、増えることができる、伸びることができるみたいなのありますけども、あの、なんていうか、冗談じゃなくてすごいなと思って。あの、エクストリームマーシャルワーツね、本当に、あの、すごい、まあ、画面としても印象的に、それが演出されてますけども、実の生身の肉体が一番すごいなと思って、まあ、その、まあね、あの、ライダーはね、ダブルぐらいから、結構ワイヤーワークを使うようになってますけども、あの、まあ、ワイヤーはもちろんね、あの、生の肉体が、CG じゃない生の肉体が、飛んだり跳ねたりするんで、すごく派手なんですけども、ああいう、本当の、肉体一つでやるアクションっていうのは、やっぱり、いいなと思いましたね。あれは、ねえ、冗談抜きで高岩さんがいなくなったら、ライダーどうなるんだろうっていう、そんなレベルの、あれですよね、あれは絶対。まあそんな、こんなでね、ジョン・ドーでございました。ね、今日はね、BGM、テンションの上がるボカロ曲を超厳選、バージョン祝5周年という動画を BGM に、インカクスラッシュジョン・ドー、お送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。バイナラ。